Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ミン IT ニュース、1724回、8月22日です。皆さん、万事ましてみっつぁんです。そして
月ちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
暑かったね。
昨日も暑かったよ。
昨日も暑かったね。はい、あうちゃんこんばんは。ジミちゃんこんばんは。
こんばんは。
ノラちゃん、ヤシチさんこんばんは。
あ、こんばんは。いや、ちょっと今ここにおられる何人かの人が Facebook にコメントくれてるけど、まだお返事してません。ありがとうございます。後でします。
アメリカンさんこんばんは。
こんばんは。
ヤチさん、おかげさまでツイキャストポッドキャストの初回と改訂版3回も楽しんで聞かせていただきました。何のこと？
誰だ。なんかやらかしとったって
。あ、ケイちゃんもこんばんは。
こんばんは。
月曜日分のポッドキャスト大変失礼いたしました。言語わかんないんだけどね、なんでちょぎ切れたのか。
あれじゃん、みつあんなんか月曜から夜更かし見ながらしとったらしいってね。
うん、まあ月曜日はいつもそうよ。あ、ハムトンクスさんこんばんは。満員電車で帰宅中。あ、すきちゃん、ハムトンクさんを笑わせるんだ。
え、
ハムトンクさんを笑わせて不審者にしてしまえ。
ごめん、その急に無茶ぶりだね、それ今何も思いつかんがね。どうしてくれるんや。
ダメだね。
満員電車が耐えられんな、私はもう冬でも大汗かくもん。
満員電車だから座れてないんだろうな、多分ぎゅうぎゅう詰めなんでしょうね。
いや、女子高生とかおらん、そばに。
女性は女性用車両行くんじゃないの。
でも行かんし、分からん、まあ、電車乗ったこと。もうさらに十分不審者ですって書いてあるよ。
だ、あ、親父のトトロさんこんばんは。
あ、お久しぶりです。
久しぶりです。
こんばんは。
江口さんもこんばんは。
こんばんは。
暑いですよ。まあ、九州の方は台風19号の影響を受けて、そこまで暑くはないのかもしれないけど。
いや、暑いでしょ。
暑かったんかな。
うん。だって福岡も今日朝37度とか38度とか言っとったよ。
うん、
もうね、おかしくなる。もうなんか麻痺しすぎて食欲がなくならんけどどうしようみたいな。
いつもと一緒じゃん。
あ、はい、そうですよ。いけませんか。
あ、ハムトンクさんの周りギャルいないのね。 後ろのおじさんが先臭いと。あの、ね、今
もうギャル言わん。
なんて言う
もうギャルおらんよ。ギャル。
飛行機じゃん。
あ、ガール。ガールズ。
ガールズ女子。
なんて言うんだろうね。違う。なんて言うんだ
ろう。違う。ギャル、うん。ギャルは言わんか。
ギャルってもう言わんのじゃない今。どうなんだろう。よくわからんけど。
ゴチで言わんだけじゃない？
なんか死語じゃないの？
そうなの？
ギャルって。
ギャル。
ギャルって。
そうなのかい。はい。で、まあ今日本の近くには台風19号と20号がいますが、アートワークに載せてるのはこれ台風20号の予想進路ですけどね。明日の夜あたり。来ますよ。上陸かな。一応予想進路の中心は島根県は避けてはくれたみたいだけどね。今んとこは。
あの島根はわりかし守られてる感じだよね。本当毎回なんか結構来るぞ来るぞって言っても、割とそんなでもないみたいな。
うん、確かにね。
うん。
やっぱ晴れ男のおかげかな。
誰？
ワテ。ワテ電話な。ワテ電話な。
いつから晴れ男になった？
ずっと。
違うと思うけど。
はい。で、台風19号の方ですね。現在、五島市の南西約250キロの海上を北西に時速20キロで。進んでます。強い勢力。五島市、五島列島だね。
ああ、
うん。で、強い勢力を保ちながらで、中心気圧が955ヘクトパスカル、最大風速40メートル、最大瞬間風速60メートルだって。
60メートル。
うん。で、台風20号、現在は父島の西南西約380キロの海上、非常に強い勢力を保ちながら北西に時速30キロ、中心気圧950ヘクトパスカル、最大風速45メートル、瞬間最大風速60メートル。
そっちも？
ん？
そっちも60メートルな、
うん、あの勢力的には今のとこ20号の方が強いですよ。950だから。19号の方は955だからね、若干弱いですけどね。
あ、でもそこまでになったんだね。あの昨日はまだそこまでじゃなかったじゃない。
そう
強くなった。
あったかい海の上で成長してますよ。だいぶ目がはっきりしてきたんじゃない、20号の方も。
うん、昨日よりね、
確かに、うん、衛星写真で見る限りでは。まあ、60メートルの風なんか吹いたら木造住宅飛ばされるよな、多分。
さっきテレビで言っとったの、55メートルで電柱倒れるって言っとったじゃん。
マジか。電柱倒れて停電になったらやれんよな。
なんか昔3日ぐらい停電して復旧線で冷蔵庫のものが全部ダメになったことあるけどね。
あの台風19号だっけ、何年前だっけ。
まだ若い時よ、20代だったもん、あの時。
あ、出雲の方も電柱がことごとく傾いたもんな、鉄塔とか。
あの後にも先にも、あの時だけあのガラスが割れてお家の、
え、家の、
うん、
あ、今のとこじゃないか。
今のとこじゃないよ。
あ、うん、台風でガラスが割れたっていう経験は今のとこないな、僕は。
もう大変でしたよ。トイレのマンホールとか飛んでいくし。
あの、うちの家は近くに山がある関係で、あの普段から吹き下ろしの風が強いよね。なので、あの玄関とか大きな窓には全部シャッターとか 雨戸つけとるんで、
あ、
台風が来るっていうともうシャッターを下ろしたり雨戸を閉めたりして、
へ、
大きなサッシに関してはそれで防御するんだけどな。今のところ割れた、あ、でもその電柱が傾いた時の19号、あれ何年前だっけ、あの時はさすがに瓦が何枚か落ちたな。
もう大方30年近くになるよ。
あの時は確か夜勤かなんかしてて会社にいたんよな。でも昼前にもう停電になってしまって仕事にならなかったというね。停電になると電、まあ、電気は非常電源が働いてところどころの蛍光灯はついてたけど車内放送一切聞かないしな。
うーん、
なかなか大変だった記憶ありますけどね。アイパパさんこんばんは。
あ、アイパパさん、熊本地震大丈夫でした？
あ、震度4だったみたいですけどね。
ね、うん、
まあ、ここに出てきてるぐらいだから多分大丈夫なんだろうな。
まあそうかもしらんけど、
うん、あ、イクラムさんもこんばんは。
お疲れ様です。
仕事終わりました。お疲れ様です。ジミちゃん、スキちゃんも飛んじゃうな。
飛んじゃうよ、あの風の当たる面積大きいもんだって。あれ細い人じゃなくて太い人の方が飛びやすいな、風受けるから。うん、
飛んでみる。
いや、
あ、白くまちゃんこんばんは。
こんばんは。
あ、ジミーちゃんご飯食べに逃げちゃった。
あ、言うだけ言うて逃げよったな。
いや、七三土曜日はテルちゃんとオフ会ですが大丈夫かな。
テルちゃんと、
土曜日はとりあえず抜けるからいいんじゃない。わかんないけど、
でも結構東海地方は結構降るって言ってたけど気をつけてくださいね。
うん、のぶすみさんこんばんは。
こんばんは。
地震以外では停電になったことはないような気がする。
ああ、
ハムトンクさん、土曜日夜間大阪で仕事、その頃は平気かな。今のとこの予報だと20号の影響はもう土曜日にはなくなってると思いますけどね。
木金だね。
うん、ちょっと土曜日が北海道にかかる感じだよな。
うん、うちらがやれやれ言うとる時にケイちゃんがうーって言っとるの。
ケイちゃんとこの真上通るんじゃないのこれ、予想進路。
そうなん、旭川通るの。
うーんってな感じはするけどな。北海道に台風を投げるかもしれないね。
ああ、あのイニシャル K ですね。
イニシャル K。 パパさん、熊本は台風銀座って昔言われてた。あ、なんかそんな言葉あったね。地震は震度2ぐらいかな、熊本には慣れてるから。そんなに大きくは揺れなかったんですね。
よかった。
うん、
あ、ケイちゃん聞いた。ケイ、ケイ女。真上、
真上を通るかもよ。、うん、
大事なものしまっときにさいよ。
大事なものを、あのバーベキューのコンロとか大事だで。
キュウリとかトマトとか。
はい、それでは本編の方行ってみますよ。
はい、
今日は上から順番でね。
はい
はい、それではまず最初は「エンガジェット日本語版」にあった記事です。 NASA 月の極付近に氷の存在を確認と発表、有人月面基地のための重要な資源になるかという記事が上がってました。以前から月には水があるんじゃないって言われとったけど結局確認はされてないんだけどね。
うーん、
どうも極、地球でいう北極とか南極、
うん、
あたりにどうも氷があるんじゃないかと NASA が発表したそうですよ。 発表というか確認をしたそうですよ。
今まで月に着陸する人は見つけてないってことだね、氷。
アポロで降りた人が いるとこには氷はなかったでしょ。
うん、
で今回のこの氷、インド宇宙研究機構の、チャンドラヤーン1号という探査機、
うん、
このデータからどうも氷があるんじゃないかということで、まあ、NASA が検証して、決定的証拠を直接発見したと発表したそうですよ。まあ、月面に基地作るとどうしても水をどうするかって話になるからな。この氷が使えるんなら、まあ、飲み水そのまま飲むわけにはいかないだろうけど、精製すればなんとか飲めるのかな。ただ極ってマイナス157度を超える非常に寒いところらしいですよ。
へえ、157度。
うん、だからまあ水があっても必ず凍ってるだろうということみたいですけどね。ただそこへ誰が取りに行くのかって話もあるけどね、そんな寒いとこへ。ちょっとそんな寒いとこへ基地は多分作れないだろうから、そこへ基地まで運ぶのをどうするのかっていうのも問題になってくるよな。多分車で運ぶって言ってもな、車っていうかまあローバーか、何日もかかりそうな気がするしな。まあ、ということで NASA が初めて氷の存在を確認したということらしいですね。のぶすみさん、ところでこの天気図載せても法的には大丈夫なのかな。放送じゃないから大丈夫だと思います。
適当なこと言うよ。結構載せますね、兄さん。
うん、載せてるよ。この予想を僕が作ったらまずいですけどね。ちゃんと左下にウェザーニュースのロゴも出してますし大丈夫だと思います。ハムトンクスさん、チャンドラヤーン、あ、この探査機の名前、チャンドラヤーンってどういう意味だろうな、インドの言葉で。なんかこの名前の料理の、料理なかったっけ。
ああ、チャンドラヤン。
あ、違うわ。あれはマダムヤーンだった。
何それ。
なんかその名前のインスタントラーメンなかったっけ昔。
マダムヤーン。
うん。気のせい
かな。なんかあなたの言ってることはなんか。
なんか
すごい洗脳される気がして嫌だな。
クラムさん、ガンダムで運ぶ。ガンダムで運ぶ。
ガンダム。
お台場から持っていかなきゃな。
イヤコン？イヤコンじゃないな。なんとか言いますよね。お台場におるガンダム。
イヤコン。違う。
なんだっけ。角があるやつでしょ。
うん、
ツンドラじゃなくて何だっけ、ヤングコーンじゃなくて何とかコーンだ、ね、
ユニコーン、
あ、ユニコーン、ユニコーン。
ほら、アウちゃん、マダムヤン、ラーメンあったねって、ほら、覚えてる覚えてる。あやパパさんも知ってる、
まだその頃の
あったよ、
生まれたことないけ
ど。もう食べたかどうか記憶はないけど、テレビの CM で聞いた記憶はあるんだな。
マダムヤーン。
うん。 ていうインスタントラーメンが、
初めて聞いた、
知らない？テレビの CM とかで。知らない。
どんなコマーシャル？
あそこまで覚えてない。
え、子供の頃？
うん、子供子供。
私初めて食べたの多分出前一丁だったもんね。
ヤン夫人って感じかな。あ、まあ、マダムヤンですからね。
誰ですか？
マダムヤンいましたね。あれいましたね。マダムマダムマダム Q は空海にいましたね。え？マダム Q？ マダム Q ってなんだ？
空海にいましたね。マダム Q？
空海にいましたね。ハムトクさんは知らないんだ。若いんだな。娘さんまだ無縁。無縁？鉛がない？
ちょっと待って、私次のニュース貼り付けておいて。見えるんだけど。
あ、いいよ貼り付けといて。はい、じゃ次のニュースいきますよ。
ちょっと待って。
はいよ。
はい、どうぞ。
トラベルウォッチにあった記事です。羽田空港第2ターミナルの保安検査場通過締め切り時刻を出発15分前から20分前に変更。 ANA、 エアドゥ、ソラシドエア、スターフライヤーが12月1日からという記事が上がってました。ちょっと遅刻ができるようになるのかな。
集まりが悪い系。
いや、つまりが悪いかどうか分かんないけど、ANA、 エアドゥ、ソラシドエア、スターフライヤーは羽田空港第2旅客ターミナルの保安検査場通過締め切り時刻を出発15分前から20分前に変更すると発表しました。対象となるのは12月1日以降の運航便からということは、そうですね。第一旅客ターミナルを利用する航空会社に変更はありませんが、両ターミナルを利用するスターフライヤーのみ、第一ターミナルの同社専用保安検査場の通過締め切り時刻を同じく出発時刻の15分前から20分前に変更しますと。あ、15分前を20分前に変更するってことは遅刻はできないってことか。もっと早く来いってことか、今までよりも。
だけど余裕持ってやるんじゃん。
そういうことだよな。で、今までは15分前に駆け込んでも大丈夫だったけど、12月1日以降は15分前に来たらもう間に合わないということになるんですね。
いや、間に合わんことはないでしょ。
あ、いや、通してくれないんでしょ。
あ、そうか、締め切りか。
そうそう、締め切っちゃうの
ね、
保安検査場を。だから今までよりもちょっと早く行かなきゃダメと、第2ターミナルに関してはね。ちなみにスターフライヤー北九州福岡行きは第1ターミナル、山口宇部関空行きが第2ターミナルを利用しているということで、第2ターミナルってことは基本的には全日空系だよな。日本航空は第1ターミナルだから。
そうだっけ。
うん、第2ターミナルは ANA 系ですよ。
逆に考えちゃった。
あの、全日空系で羽田空港を利用される方、まあ、まだもうちょっと先ですけどね、12月1日以降早めに到着するようにしましょうね。うすみさん、まだ無休。無休、無休の意味がよくわかんないな。お散歩さんこんばんは。マダムヤンはヤン夫人って書いてたかな。あ、パッケージに。そこまで覚えてないな。そう、ハムトンクさん、私の勘違いですね。締め切りが早くなるんで 遅刻ができなくなると。もう一つ、私は紅組なので安心した。
紅組じゃなくて赤組でしょ。
赤組なので。
なんで紅組なの？
あ、ジャル系ってことか。
うん、何紅組ってガンジャーンガンジャーン。
散歩さん、ちょっとお散歩に出るので歩きながら来ます。さすがお散歩さん。
あ、マダム級分かった。
何
マダム級ってケイちゃんのことじゃない？
なんで
マダム級。
マダム級、分かんない。
お給料がないってことじゃん。
あ、そういうこと。
うん、マダム級って
ケイちゃん給料なくても財産があるから大丈夫なんじゃない？
そうそうそう、この人はねもういいよこれで。で、赤組じゃなくて紅組書いとるし。
紅組 X か。
うん、 X だね。
はい、それでは次のニュースいきます。はい、あ、ケイちゃんお給料募集中。募集してもらえるもんじゃなかろうって。
求人探しても猫に邪魔される人だっけ。
iPod ラブさんの方にあった記事です。秋に発表される低価格 MacBook は高 PPI、 新型 Mac mini はプロ向けにアップグレードという記事が上がってました。2018年に発売されるという低価格の MacBook と新しい Mac mini について情報をブルームバーグが伝えていますと。まず低価格の MacBook についてはMacBook Air と似たデザインで13インチ、どうやらこれまでにあった低価格の MacBook Air の噂はこの MacBook のことを指していたようですと。もう断定してるねこれ。噂話ではなく、従来のモデルよりも画素密度が細かい高 PPI のレティナディスプレイが搭載され、ディスプレイのベゼルはより薄型になっているのが特徴とされています。低価格ということですが CPU などのスペックについては言及されていませんと。そして、Mac mini、こちらがプロ向けになるということだそうですね。
プロ向け？
うん。今までの Mac mini ってのは Windows ユーザーが Mac 用のアプリを作るために使うっていう感じの使い方が多かったみたいなね。
へえ。
だから本体だけでディスプレイは今持ってるもの、キーボードとかマウスとか、っていう位置づけだったのがどうもプロ向けになると。スペックについては言及されていませんが、1世代前の MacBook Pro や iMac くらいのスペックはあるでしょうし、もしかすると現行モデル並みの高スペックで登場することも考えられますということだそうですね。だからちょっと高くなったもんね。
プロ向けっていう意味がよくわからんのだけど、
ああ、だから現行で言うと iMac Pro とか MacBook Pro とか、
あのプロっていう意味がうちよくわかってないんですけど、一般向けじゃないってこと？
ああ、スペックが高いってこと。だから iMac に対して iMac Pro、 MacBook に対して MacBook Pro みたいな感じ。
それはあの専門家の人が使うやつ？
あ、まあ、専門家というかあの処理スピードの速いものだから、動画を編集するとか重い仕事をさせたい人はやっぱプロのついたのを使うわね。というまあ位置づけになるんじゃないかと。で、発表に関しては9月に行われる iPhone の発表後とされており、早ければ9月中に 遅くても10月から12月の間に登場しそうですということだそうですよ。まあ好きちゃんは MacBook Air があるから、とりあえずあんまり興味はなさそうだよね
興味がないっていうか、うん、そんなにがっつり使えるわけじゃないけいらんと思うけど、そのプロ向けっていうのが、
うん、
反対、プロ向けの反対はアマってこと？アマ向け？
あ、無印？
え？
だから今 MacBook があるじゃない、12インチだっけ、うん、あれのもっと仕事をいっぱいさせようと思う人は MacBook Pro を買うし、 iMac よりも重い仕事をさせようと思えば iMac Pro 買うし、
重い仕事？
うん、重い仕事、まあ画像編集、動画編集がメインだろうな多分。
仕事に使う人ってことだけ。
まあどっちかというとそうだよな。MacMiniを持ってはいるんですが、プロ向けは歓迎しないぞ。まあ値段上がるでしょうからね多分。プロ向けってことになると。CPU の高いのが乗ったり、メモリーも大きなのが乗ったりするかでしょうからね。
あの持ってはいるんでじゃなくて待ってはいるんですがだね。
あ、待ってるんだね。イクラムさん、うちの嫁も Mac mini 使っていますが、そんなに高スペックは必要ないでさね。ないでさね安いのが出てほしい。あ、でもプロ向けに行こうってことになるとちょっとお高いかもしれないですよこれ。どうなんだろうな。
え、うん、奥さんも Mac mini 使ってるんだね。
うん。Mac mini は本体安くていいんだけども、ディスプレイとかキーボードとかマウスは別に用意しなきゃいけないからね。だからすでに持ってるんであれば Mac mini はいいと思うけどね。はい、それでは次の記事ですよ。丸山さん、 Mac mini は3台持っている、それと1台貸し出し中、全部で4台あるってこと？
すごーい、
すごい。はい、それでは次の記事は iPod ラブさんの方にあった記事です。新型 iPhone、 iPhone XS は、iPhone XS の発表は9月12日14日に予約開始、発売は9月22日からはてなという記事が上がってました。2018年モデルの新型 iPhone の発表日と発売日についてかなり具体的な情報が出ていますと、これドイツの複数の携帯キャリアが9月14日より新型 iPhone の予約受付を開始するということだそうですね。発表イベントが9月12日、何曜日だ？
水曜日。
あ、ただ日本だと9月13日の午前2時から。え？
13日
だと木曜日ってこと？え、12日が水曜日？
12日水曜日。
だから日本時間だと13日木曜日の午前2時から恒例の中継があるってことだよね。
いつも火曜日なのにね。
そうだね。この情報がどこまで信憑性があるかだけどね。そして予約受付が9月14日からその1週間後の9月22日に発売開始と予想していますと。 そして iOS12 の正式リリースについては新型 iPhone の発売前日となる9月21日にリリースされる可能性があるということだそうですね。とりあえず開発者向けとパブリックベータ向けに出てるベータ版はどうも昨夜だったっけ、新しいのがリリースされてこれがどうも最終版になるんじゃないかという話はありますけどね。ほぼ出来上がった、っていう記事が点々と見受けられますけどね。
まあ9月12日ってすぐだもんね。もう1ヶ月ないもんね。
ないないない、
うん。
あすきちゃん iPhone も買わないけんし大変だな。
何言うとじゃあ Apple Watch 買わないけんのだって言えば、って言えば
アプローチも新しいのが出るかもよ。はい、それでは次の記事です。あとその前にブスミさん、ウェザーニュースの利用規約を見たらまた営利団体非営利団体個人の別を問わず当社以外の媒体へコンテンツ全部もしくはその一部を当社の許諾なく転用することは著作権侵害にあたり禁止いたします、と利用規約の7条2に書いてありました。
ありがとうのぶすみさん、消しとき。いいんじゃない、消しなさい早く。
何から消します。
いや今消してなさい。いやもうせっかく教えてくれたんだっけ。
ちょっと待ってよ、うん、らせんたく。
非営利団体もダメなんだね。
そうだね、
結構今まで見た台風の来るたんびにやっとったけど、
はい、書いといた。
だけどウェザーニュースさんに時々使っていいって聞いとけばいいんじゃん。
そうだね、
うち決して怪しいものではございませんって言って。
じゃあ、あとお散歩さん、 iOS 用の開発をしたい窓ユーザー向けにいいけど今のスペックでは X コードが厳しいのでパワーアップが必要なんでしょうね。まあ古いからね、もう Mac mini ぼちぼちアップグレードは必要だと思いますけどね。はい、それでは次の記事いきますよ。エンガジェット日本語版にあった記事です。 MacOS モハベでどこでもマイ Mac 廃止が発表、代わりに公式リモートデスクトップアプリを推奨、という記事が上がってました。この秋に正式リリースが予定されている MacOS10.14 モハベでどこでもマイ Mac 機能の廃止が発表されました、ということで正式に廃止が決まったそうですね。スキちゃんはこの機能は使わないか。
どうやって使うのか分かんない。
これはね、例えば自宅に Mac があって職場に Mac があって、うん、職場から自分の Mac をリモート操作することができる機能。
Mac 同士じゃないとダメなんだ。
これは Mac 同士じゃないとダメですね。この機能2007年にリリースされた MacOS 10.5 レパードから載ってたらしいですね。11年間提供されてきましたと。で今後は Apple リモートデスクトップというアプリに移行してくださいと。ただ今までこのどこでも MyMac は無料で使えてたんだけども、この Apple リモートデスクトップは今 App Store で9800円するんですよね。お金払って使ってねということみたいですよ
あれ前見たの、会社家から出てるときに Mac なんか遠隔操作できるみたいなこと言ってなんかしなかったっけ。
あれはねどこでもマイ Mac じゃなくて、あのリモートをするための別のアプリを使ってました、ね、あの iPad で Mac いじるやつでしょ
なんかあの家におらんのに Mac なんか したって聞いたことがある、
うん、あれはこれとはまた違う機能です、うん、どこでも MyMac っていうのは Mac 同士で別の場所にある Mac にログインして使えるようにするってやつですからね、
うん、
でまあ、今まで無料で使ってた方9800円出費になりますが、しょうがないっちゃしょうがないか。でもアップル儲かってんのにな。
なんかすごい、何ここお金稼げるところとかって思ったんかな。
そうかもねそんなケチケチせずに無料にしようよって気がしますけどねそれでは次の記事ですかね。
このハムトンクスさんの村ピーって誰
村ピーに DM でお願いしておきましょう。ああ、ウェザーニュースさんの取締役さん、
村ピーっていうの、
本名なんだったっけ。確かツイッターはフォローしてたと思う。
P は何？何のあれ P？
プレジデントかな。
ああ
。だったような気がする
ん。
はい、それでは次のニュース、キナキナさんの方にあった記事です。Apple、Apple Watch 用バンドの一部モデルの販売を終了。新型アップルウォッチ発売に向けた準備かという記事が上がってましたよ。すきちゃんいいね
なんで本体がダメなのに
あ、だから新型新型マックルーマーズによると、アップルが公式オンラインストアでアップルウォッチ用バンドの一部モデルの販売を終了したことが分かりましたと。でアップルは今年の秋に新型のアップルウォッチを発売するとみられていますが、アップルは過去の新型アップルウォッチとともに新しいバンドを発売しており、今回のバンド販売終了は新型アップルウォッチの販売に向けた動きとみられていますと。新型が出るかもよ。
あ、そういう意味ね。
うん、うん、まず好きちゃんアップルウォッチだな。
そうそう、
何の機能がつくんだろう。
まだそこまでは出るかどうかも分からんでしょ。
まあまだね。血圧が測れるとか血糖値が測れるとか、そこまではいかんかな。
血圧はいいよね。
うん、あのバンドに空気が入ってきてピューって膨らむかもしれない。
ピューって締めるの、
うん、
助けて痛い
で血糖値測るのに針かなんか出てくるかもよ、アプローチからピタ
ッ危ない危ない怖い怖い。
あのコナン君みたいに外へ飛ばすんじゃなくて自分に刺さる、プチって血だらけになるってダメ。
やだそんなダメ
ダメか。はい、それでは次の記事です。こちら愛をありがとうさんにあった記事です。 Perfume のニューアルバム フューチャーポップを Apple Music で配信開始、その他の定額音楽配信サービスでもという記事が上がってました。 Perfume が Apple Music に登場だそうですよ。
いいね、 Perfume いいよね。
Perfume？
Perfume 結構好きだな。
Perfume ね、
Perfume。
時々新しいのが出てくるよな、 Apple Music でリリースされましたって。
え、何が？
あのアーティストさんがね、新しいアーティストさんが追加されましたって。
でもね、なんかすごい中途半端、うん、あの聞きたい曲がなかったりとか、あのだっけ、あの Apple Music、 まあ他のやつ知らんけど、例えば世界の終わりに、
うん、
世界は
セカオは
あの、うん、なんか聞きたい曲はなんかあって中途半端にあったりとか、ユズもそうだし、なんかね、えって思うもん。
えって、
うん、
あの販売のとこにはちゃんとあるんじゃない？
iTunes ストア、
うん、iTunes ストアの方には、
あっちには
定額の方だとある程度制限がかかってよ、うん、るような気がするけどな。
文句言うなってことか。
うん、あのサザンが出てこないよな。
あー本当だね、
Apple Music ではサザン検索するとなんかオルゴールしか出てこないよな。
あれ iTunes ストアにはサザンがある？
あるよ。
あそうなんだ。へー、
あの僕新しいアルバム買っちゃった。
貸して。
いや貸してたの、iTunes で買ったから貸しようがねえよ。
え、ホームシェアリングしたら来てる？
ホームシェアリングって何その機能？
あのなんかこう家族で共有みたいな、あの同じやつ聞くことができる。
あああるな、そんな機能が。
うん。
それそれと聞けるのかな？
でもね、正直やり方がよくわからないよ。
車の中では聞けるよ。
かけてね。
かけたるよ。かけたるよ。ついでにね、ついでんじゃないけど、あれを頼んじゃった。
ってまだ読んでないんだ。
うん。何だ。あ、いやいや、パフュームが配信が始まるよって話。
あ、それだけ？
うん、これはね。あの安室ちゃんの DVD 買っちゃった。
え？見るの？
一応見ようかなと思って、
ね、言っとけど、あのガンダムのはアムロと違うよ。
違うよ。
あれ何勘違いしたの？
5種類あるんだね。
知らない。
東京ドームのコンサートと沖縄のコンサートは全部の種類に入ってるのよ。であと福岡ドームとか名古屋ドームとか、あとどこだったっけ、東京ドームがもう一つあったな。なんか5箇所の別々のライブの映像が入ってる。で全部で5種類。
え、あなた安室ちゃん好きなの？
好きってわけでもないけど、まあ最後のあれだから買ってみてもいいかなって。
最後のあれって、
あ、だってもう出ないだろ。
なんか女子受けしようと思ってない？車カープレつけてさ、なんかその辺で声かけて、僕のテレビ安室ちゃん映るよとか言って声かけて覗んじゃうの。なんかおかしい。
今
のあなたが安室ちゃんってガンダムでしょ、だい
たい。安室行きますって。
怪しい、怪しいとこりゃ。
で買っちゃった。高価ドーム版を買っちゃった。
誰に見せるんだろうね。
いやいや僕は見るわね。
いや絶対見ない、おかしい、あなたの趣味じゃない安室ちゃん。おかしい、なんか企んでる絶対。
あお前企んでんねえよ。
安室ってやっちゃう。
あ、エンディングの歌。
エ
ンディングの歌ね。まだでもそれ来ないけどね。あ、28日発売だったっけ。
え、届くの。
届くよ。
え、DVD って
あの Amazon で買った。
ブツブツ。あ、 iTunes ストアじゃないんだ。
あ、これは iTunes ストアにはないみたいだよ。あの現物、現物ディスクで。
うーん、
最初 iTunes ストアでって思って探したんだけど、ああいう音楽 DVD って一曲一曲はあるけどな、ああいうアルバムというか普通のやつはない。
どう考えてもみ、あ、みっちゃんがアムロ、ピントコンとかニアワンっていうか。
なんで。
おかしい、おかしい。ニアワン。
散歩さん帰宅して配信していないアーティストでもテレビ主題歌などは配信されますね。あ、月額料金が高くなるよ。ん？あ、
ん？
いや、これは高くはなんないんじゃないのかな。あの家族間でアプリが共有できるっていうのと同じ機能のことでしょ、スキちゃんが言ってたのは。
ホームシェアリング。
ホームシェアリングって名前はまた違うと思うけどな。
いや、さっき私はホームシェアリングって言っとったんよ。
うん、いや、そういう名前だったっけ、この
何の話何のこと言ってんのあなたは一体。
お散歩さんはこれでしょ、あの Apple Music を家族で使うか一人で使うかで料金が変わるよっていう意味の書き込みだと思うけど。
え、Apple Music ってそんなことができるん？あの一緒に、
あの家族何人かまで共有、あの安く使えるっていうのは確かあったはずだよ、 Apple Music。 けいちゃん Wi-Fi 同一じゃなかったっけ。
あ、ホームシェアリング。
あ、ホームシェアリングはそうか。ホームシェアリングは Wi-Fi、 同じ Wi-Fi につながってないとダメかもしれない。
あ、ホームだもんね、なんちだって。
うん、むすみさん、カープレイは女性受けするのか。
あれ、なんでケイちゃん飛ばすの。みったんアムロちゃん好きなの。
好きってわけじゃないけど、最後のやつだけ買っといてみようかなとだって買わないと見れないしな。
また何年かしたらあれ、お宝探偵団、探偵団じゃなくて、ああいうのでなんか売ろうと思ってる。
売れない、売れない。
おじいさんだった頃に。
あれ、昨日のテレビのニュースだったっけ、100万件の予約が入ったって言ってたよ
あ、そう、
うん、はい、それでは最後のニュースです。こちら携帯ウォッチにあった記事です。12時間400円から借りた車で運転する人向けの保険、ノルピタという記事が上がってました。レンタカーとか借りると保険つけるじゃない。
え、あ、料金に入ってるってこと。
あ、料金とは別にオプションで保険がかけられるじゃない。
知らない。
レンタカーとかはあれ別料金で保険かけるんですよ。だから保険かけずに乗ってもいいんだけどね、うん、ただ事故った時にその自己負担がかかっては来るけどね。ただレンタカーとかはそういうのがついてるんだけども、例えば友達の車を借りた場合、
うん、
で時に、例えば僕の車だとこれ運転者限定にしてるから、スキちゃんが運転してて事故ると保険が効かないわけよね。
それは困るね。
うん、そういう時にお役立ちという感じですね。損害保険ジャパン日本コアは、友人や家族の自動車を一時的に借りて運転する人向けに 12時間単位で加入できる自動車保険ラクピタを来年1月から提供します。プランは3種類で12時間400円からということだそうですね。こういうのがあると便利だよな。
こういうのがあると、例えばその運転者限定の3つの車を私がこの保険に入って乗ったら安心ってこと？
そうそうそう、12時間単位で買えると、400円からね。
へえ。うん、いいんじゃない。
だから例えば友人の車でドライブしてて運転を代わってあげたいといった一時的な運転シーンに対応する保険となりますと。スマートフォンや PC からウェブサイトで申し込むことができると。支払いはクレジットカードということですけどね。
これは申し込んだら即使えるの？
多分何時からっていう設定をするんじゃないのかな。保険の対象は車を借りて運転する本人1名で、対象の自動車は乗用車、普通小型と軽自動車。ただし契約者、配偶者が所有する自動車やレンタカーを含む法人が所有する自動車は対象外ということですね。保険期間は12時間単位で最長7日間で、プランはライトプラン、基本プラン、安心プランの3種類。ライトプランは12時間で400円、1日24時間で500円、対人対物賠償責任保険や、あ、これは無制限ですね、搭乗者障害保険1000万、借用自動車のロードアシスタント特約15万円程度が保証されますと。で、基本プランは12時間で1200円、1日で1500円、ライトプランに加えて借用自動車の車両復旧費用特約、これは300万円まで、でただし自己負担が15万円が追加されますと。で、安心プランにすると12時間1600円、1日で2000円、これにすると基本プランに加えて自身同乗者の保障が人身障害保険3000万円になり、借用した自動車についても事故時の代車の費用も保証されるということだそうですね。まあ、一時的に車を借りて保険のかかってない車に乗るとかっていう時には安心にはなるわね。多分この安心プランってのはレンタカーとかの保険とほぼ同額ぐらいになるんじゃないかなと思うけどね。ただなかなか車を借りるってことはあんましないのかもしれないよな。
なんかあのすぐに適用されるのか、その申し込んでから何時間後とかって、申し込んでから何時間後っていうとその前もって入っとかんといけんくなるしな。だけど突然その運転しとった人が具合が悪くなって、その人が本人限定にしとったりとかした時もあるよね。突然の出来事で。
そうだね、そこんとこは販売開始時期は2019年1月1日以降を保険開始日とする契約から適用になると。時間的なもんについては今のとこまだ具体的には出てないかな。
なんか来年の1月とか言ったら忘れそうだよね
まあね確かにそれはあるかもしれない。お散歩さん、レンタカーの保険って別料金なの？知らなかった。この間レンタカーにぶつけられたけど。え、ぶつけられた？ 確かレンタカーは別料金だと思いますよ、あの保険は。のぶすみさん個人480円、個人480円と980円、ファミリー1480円だそうです。アップルミュージック、アップルからアップルミュージックまた使ってくれませんか、一定期間無料にするかというメールが来ました。
へ
え、勧誘が来るのねあ、個人学生が480円か、そうだよ、個人は980円だよね、うん、いっぺんやめると無料でしばらく使わせてくれるかも、やすけちゃん
アップルミュージック、
アップルミュージック、
でも
やめたら、Hulu とかもよく来るぞ、うん、そういえば昔 Hulu 契約してたけど今やめてるけど、30日だか60日だか無料で戻ってきませんかっていうお誘いメールが。
へえ、なんかアップルミュージックはなんか3ヶ月無料なんでしょ。
確か一番最初はそうだよな。
私らの時は3ヶ月だったっけ、1ヶ月じゃなかったっけと思いながら
忘れた。
なんかせっかく集めた曲がみんな消えるの嫌だもんね。でも
お散歩さん、コンビニ駐車場でぶつけられた、100対0なんでディーラーにお任せだったから詳しくはわからない。ああなるほどね、はい、ということでニュースは以上です。
はい、
ツイッターのコメントを紹介してください。
20日の夜ですね、昨日お休みだったんだよね、
うん、
1723回が上がってイクラムさんが聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。それからうーちゃんが、この紅茶一体どっちなんだろう、冷たいのかな、って書いてあるんですけど、写真に100円って書いてあるところには冷たいっていう青色のボタンのやつなんだけど、ペットボトルには温かいレモンティーとかって書いてある
どっちが本当なんだ
面白い
な、多分これ冷たいのが出てきそうだよな
これはうーちゃん試してないんですね。
そこはやっぱり試さなきゃ
でも冷たいのコーナーにあるけど冷たいんだろうね、
多分ね
ね
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。チュリーちゃんが、1723回拝聴、久しぶりの配信、最後は面白そうな自販機西日暮里駅で終わってしまったようですが、私だけって書いてあるんですけど丸Mさんも、久々の編集作業で手元狂いました、西日暮里駅でおしまいになってました、
あれ
ということで、
はい、私のミスですね、失礼をいたしました。
で丸Mさんがね、ガレージバンドで何やら何やらして後半を出るした感じです、なんていうのこのマーク、キーボード、
コマンドでなかったっけ、
これ T、 コマンド T、
コマンドって書いてない、コントロールかな、
キ
ー、確かにこのキーがあるよな、というかこの文字が
コマンド
出せるんだ、
すごい、はい、コマンドですね、
うん、
なんかしたんだね、
なんかしたんだね
なんかしたんだね、
ありがとうございます、
ありがとうございます。ケイちゃんも聞いてくれて、昨日は途中で寝てしまったのでリステンケロ、みったんまたやらかしてるわらわらってことで、
またとはなんだ、またとは
で、やっぱりのぶすみさんも1723回途中で終了している、ジミーちゃん休み明けの空海でも最後まで聞けないよ、みったん、うーちゃんやっぱし
ああ
はい、で8月じゃあ1723回の修正版が優で出て、
うん、
トシログさんが、 イベント参加ってことで8月31日からの東京行きが決定ってことですね。
これはあれだな、ワンボタンのあれだな。
あ、ワンボタン
と、ワンボタンとアップルクリップの公開収録。
へえ、
東京で多分ね9月1日だったと思うけどな。
2000回記念公開収録ですね、
はい、まだ2000回にはいかんけどねあの去年10周年だって言っとったかな。で本当は去年やろうとしてたのがなんか都合が合わなくて結局今年になったみたいだけどね。
あ、それぞれの配信回数を合わせると2000回。
ああそうそうそうそうそう、
すごいね。そうね、私ら声かからんね。
そりゃかからんよ
冗談ですよはい、ありがとうございます。ジミーちゃんが配信だんだ、それから
修正版ね、うん、
ガンちゃん今日配信したポッドキャスト、いろいろいろんなのを聞いてますね本当にこの人。
これはガンちゃんは多分途中ちょん切れたやつを聞いてるのかな。
わかりません。
はい、ありがとうございます。は
い、チュリーちゃん1723回修正版、修正部分拝聴、お疲れ様でした。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。あうちゃんも修正版聞いてくれて、今回の台風は関東はあまり影響ないみたい。いただき。
はい、ありがとうございます。
はい、皆さんコメントありがとうございます。
そういう後ろの方でガンちゃんが飲んだくれてる。
あ、知り合いのアマチュアバンドがライブハウスでビートルズコンサートなので拝聴しに行きました。クラフトビール4種飲み比べ当然やりましたよ。1杯目は喉が渇いていたのでレギュラーだけど後半スモール、1杯目はクラフトビール 496IPL。
うん、
あ、今飲んでるね。2杯目はこの人音楽聞くよりこっちでしょ、飲む方ですね
これまだ3杯目しか出てないからもう1杯出てくるんだよな多分この後
はい、皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。ツイキャスの方はコメントは動いてないね。
はい、止まりました。
うん、はい、
なんか喋ってるよ。
なんか受信したあ、そうそう、本来昨日発表予定だったんですが今日スキちゃんから重大発表が。
ああ、もうね、フェイスブックに書いちゃったっけ。いいです
シュースの日程が決まりましたよね。
うん、決まりました
9月の7日。
うん、です。まあ、いいです、それは
で、スキちゃんの入院の関係で6日と7日は定期配信はお休みしますので、で今から言っても皆さん忘れるわな
心配なのが、私があの酸素マスクつけてあのすっぴんで寝とる姿を追決しないでよっていうのがめっちゃ心配なんですけど、前回入院した時もこの人写真撮っとるけん、私のそういう姿を何で
写真は撮るだろうけど追決はしないよ
写真何のために写真、
うん、だってスキちゃん寝てる時どんな格好してたか見えないでしょ。
だ、絵にならんもん私なんか見せなくて、ああと思った。
ケイちゃん何がワクワク
食べてくれた。
あの皆さんのとこには、あ、いや、フェイスブックには写真が上がってないけど、こんな手術しますよっていうスキちゃん説明されてる写真撮って僕のとこへ送ってきたんやな、グロいやつを
あのフェイスブックに、ね、写真上げようと思ったんだけどあまりにグロくて、あの受け やっぱりちょっと品種買ったらいけんなと思ってやめたんですけどあの見たい人います？あの結構あのマグロの解体ショーをやって、あの骨についた身をこうスプーンとかでこう削いでいくような感じの絵ですよね
赤身の
本当に、うん、赤身をこうスプーンで避けていくような感じの写真見せられて、はぁーと思いましたけど、
絶対誰か見たいっていうね。マグロの方が綺麗
まあそりゃそうだろう、マグロ見たら美味しそうって思うんだと思うんですけど、
え、あれ見て美味しそうと思わないな。
ちょっと待って、ヤシチさんの奥さんも同じ日に手術であ
ら、そうなんだ。
ヤシチさんの奥さんはどこの手術ですか？
どこの手術中？
まああれですね、
手術日和だね。ほんじゃ
そうかもしらんね。まあでも何事もなければ次の日からもうベッドの上にちょこんって座ったりできるらしいので、
うん、
順調なら一応予定2週間の入院ですけど、ちょっと早くなるかもしれんって言われたんですけど、
うん、
無事に終わったら終わったで、今度私苦痛な日々が始まる。あの首にあのあれ丸い輪っか、
コルセットみたいなやつ、
うん、あれをせんといけんで、
うん、
私首がないでしょだってどうするのみたいな
首伸びるかもよ
そうかも。
あのどっかアフリカの原住民があるじゃない、首を伸ばすやつが
あるある、
輪っかはめていって
それは若い時からするんだよ私今から今から伸びるかってもう昔お地蔵さんだって言われとった時のことを思い出したけど、多分カラーの上に顎が乗ってるみたいな。やだっけ。やべえだ。
あうちゃん、すきちゃん、バイオニックジェミーみたいになってだって。
何バイオニックジェミーって。
そういうテレビドラマがあったじゃん。ジェミー・ソマーズだったっけ。
それ漫画？
いやいやいや、実写のドラマ。
バイオニックジェミーズ。どうやったら、ちょっと待って、私ね。そうなん
です。サファリが消えたんよ。あ、うん、
サファリが消えてね、あのこの画面に貼っとったサファリがね消えちゃったんよ。
え、画面に貼っとったサファリってどういうこと？
画面にアプリがいっぱいあるじゃない？iPhone の。
あ、ホーム画面に。はあ、
うん。その中からサファリが消えたんよ。
え？サファリ消える？
あれ？これ
サファリは消せないよ。
でも消えちゃったの。あの下に4つ並べられるじゃん、あのいつでもポイって押せる、うん、あそこにあったはずの4つ並んどったのに、昨日検査とかが終わってバタバタして iPhone 出したら3つに減っとって、あのバツ印がついてみんなゆらゆらゆらゆら揺れとって、あれサファリ消えてると思って。
いや、サファリにはバツ印出ないから消せないはずだよ。
あった。
どっかよそ行っただけでしょ。
あ、おったおった。
それ下へドラッグして持っていけば入る。
持ってた持ってた。じゃあここで探そう。
びっくりした。サファリが消えた。バイオニックジェミ。
バイオニック。
うん。元プロテニスプレーヤー。なんかスカイダイビング中の事故かなんかで瀕死の重傷を負って改造人間にされたんでしょ。
あ、それ映画？
あ、テレビドラマ。
ちょっと見てみよう。
どっかで見れるかこれ、バイオニックジェミ。
今ちょっと動画が何本とか出てきたけど。
あ、 YouTube かどっかに上がってんのかな、ほんじゃ
かな。
うん、
まあね、
ずいぶん昔のテレビドラマだよ、それこそ。
そうなんだね。
それこそあれだよ、ナイトライダーと同じぐらいの年代だと思うけど。
あ、みったな得意なやつね。
1900年代だと思うよ。1900年代というか2000年よりも古いと思うよ確か。
そっか、まあ 結構ずっと憂鬱でへこんでたんですけども、昨日病院で先生と話して、うん、日付決めてこんな手術するよっていう話になった時に、それまで先生なんか自分失敗し、なんか自分の患者さんそんな、なんか悪いことになったことない、そんな人おらんよってずっと言っとったのに、昨日になったら突然神経傷がいったりとかすることがあってとか悪い話が羅列し始めて、えって思って聞いとって、それもし神経当たったりしたらどうなるんですかって、ん、手が上がらんくなったり手がずっとしびれとったりねとかって言って、無言になったらやめるって言われて、やめませんって言って、それでもうなんか踏ん切りがついたっていうか、もう腹くくったけ結構なんか、
うん、
うん、へこんどるわけでもないけど、
うん、
まあ、なるようにしかならんなって。で、その何マグロの解体ショーみたいな写真もなんか自分に置き換えんようにしとる今怖い。
でも僕に送ってくれた写真はある程度もう手術が終わったとこだよな。
もう
結構なんか縫った感じだよな。
そうそうそうそう。だっけ、その首後ろ切って開いて、頸椎の4、5、6番目の3つの頸椎の、脊髄がこうカポッカポッてついとる片方を切って、うん、ドア開けるみたいに持ち上げて、その持ち上げたところに人工の骨をこう差し込んでいく手術なんですね。脊柱管だっけ、その脊髄の中の脊柱管っていうのが普通の人は 1.2 ミリ以上幅があるんだけど、私その3箇所だけは 0.9 ミリとか狭いんだって、生まれつき、生まれつき、でそれでなんかちょっと生まれつきね、首の変形はあったらしいんだけど、それこそボーリングしたりとか転んだりとかするんで、徐々にその衝撃受けることで神経に当たってしびれたりとかするようになってるんだけど、その、うん、なんだ、幅を広げることで、うん、よくは今悪くなっとるとこはもう治せんけ、これ以上悪くならんようにするっていう、うん、話なんですけどね。
うん、
うん、
サンパさん、手術の時は一応最悪のパターンを説明しておかないといけないから仕方ないよね。
そうなんですよ。だけ先生も今まで1年ちょっと通院して長い付き合いしとるのに、今まで一度もそんなこと言われたことないのに、昨日突然羅列始めて、私が無言になってこう不信感を不審な顔して先生をじーって見とったら、先生がしょうがないだろ、医者は言わないけんのよこういうこと、僕はでも大丈夫だよとかって言いよったけどね、うん、
まあ手術の同意書も最悪のパターンしか書いてないもんな。
そう、麻酔の説明書も最悪なことしか書いてなくって、で昨日フェイスブックに上げたら、みんなもう全身麻酔したことあるけど全然大丈夫とか、みんなそんなんで言ってくれるし、だけど、まあ、もし何かあってもいい、まあね、私のことだからきっとなんかまた笑いのネタ作るんだろうなと思って思ってます
、うん、まあ大丈夫や、
大丈夫かな。一応9月末まででもう10月からもう仕事復帰できるだろうって言われたんで、で車の運転もうん、そんなにしたらいけんっていうことは言わんしって、
うん、
いっぺんにはいけんけどちょっとずつもう次の日から調子のいい人は歩いてほしいと
か。あ、運転もちょっとずつってことか。
そうそうそう。だっけ、
会社の途中まで車で行って途中から歩くと
ちょっと運動せんとねいけんなと思ったんですけどまあ見た目がとっても元気そうなんで、みんなそんなに大ごとなんて、みんなびっくりしてます、会社でも。そんな手術せんといけんような状態なんとかって言うて、まあね、見た目すごい元気なんで、あれなんですけど、なんかね、
それまで重いもん運ばされとったに急に持たせてもらえない、
ね、何もせんでいいってだけね、結構ね、首 やっぱりね、そのもともと悪くなくても、その年を取るごとにそのやっぱりその何こう異常が起きてくる人も加齢とともにあるらしいんだけど、
うん、
その症状が出る人と出ない人の違いはあるらしくてね。
あ、
まあ、で私の場合はその最近その細かいだけその要は歩いとって、私みたんと一緒に歩いとっても突然バタッとかってこけたりしよったじゃん、何もないところで、うん、あれも結局首から来とるんよ。
あ
のオープンしたてのイオンモールいつも歩いとって突然ビシャーってこけてみたんがなんか心配するより大荒れしちゃったんだけど、あの足なんかね、あのちゃんとこう歩けんくなったりとか、急に足の力が抜けたりとか、あとあの、うん、財布から小銭取りたいんだけど取りたい小銭が取れんつまめ買ったりとか、うん、あとあのドレッシングとかの中 の, あのプチって引っ張れたりした、
あ、
うん、あれが取れんかったりとか、
うん、
あのまっすぐ歩けんかったりとか、だんだんいろんな症状出てきて、
うん、
それでそれをなんか私が先生に言ったら、もう先生がもうなんかダメだねって言わない、
ダメだね
もうない、来とる来とるって言われてだけ変な話、トイレ行ってもあの、うん、普通の人ってあのそのよし出すぞっていう体勢になったら自然にシャーって出るんでしょなんかこうなんかその出てもいいよっていう体勢になったらシャーって出るんでしょ、私出ないんですよ出ないんですよ、あのねよしってこう体勢に入ってから3秒ぐらいこう何もない、何も始まらないっていうか、うん、意識して あのいざ出陣みたいな感じに戦闘でんっていうのをあのちょっと自分でもあれなんかおかしいなと思ったら、やっぱりそれも一つの症状だって分かって、へえ、だけど私がやたらこけるのも首から来てたんだっていう感じでね、みっちゃん散々笑いましたけどねだけみんなもね、あのあれですよ、気をつけてくださいよ、首はあの誰でもなんか悪くなる可能性あるらしいですね、まあ、首、腰、
あ、腰はあるわな、うん、首もあんましあれポキポキさせたらいかんのかな、
いけんて、こうやって衝撃でポキポキってミサがよく吸っておったんだけど、あれでその骨がずったりとか、
うん、
うん、いうのもあるし、その今若い人あれじゃん、あのスマホずっと触っとるけん、そのストレートネック
に、うん、
そうそうそうそう、あのストレートネックの若い子がすごい増えとるらしいんだけど、私生まれつきそうらしくって、その首がストレートネック、うん、生まれた時から、
うん、
だけ悪くなりやすいかな、もうすごい老化しとってね首が、
うん、
で、あのなんだ、だけストレートネックだとあのシャツ着た時にね決まらんのよ、なんか普通の人はこうあの襟のついたシャツワイシャツとか着ると後ろの首に服がピトってうまくこうくっついてくれるっていうか意味わかる、あの私ストレートネックだけシャツ着ると着物のあの襟後ろこう開くじゃん、
はいはいはいはい、はい、
ど何着てもああいう風になる、私これ絶対ブラウスこのシャツ縫製おかしいなって思ってたけど自分の体がおかしくってそうなるよっていうことが分かってから、
うん、
うん、だっけ私ワイシャツとか嫌いなんですけどね、襟のあるものが
常に襟足を見せとるわけ
だけシャツ着たら着物になるっていうのがすごいなんか自分で鏡見てやだこれって思いよったんだけど
そうだね、でもそれは手術した件って治るわけだよな、うん、その部分は、
うん、あの幅脊柱管の幅広げるだけなんで、
うん、
あの今より良くなることはありませんってはっきり言った、もう脊髄がもうあの脊髄がなんかね壊死してる、
あ、部分的に
傷んどるところがあって、そこはもう治らんし、ただほっとったらもっと悪くなるけ、
うん、悪くなるのを
止める
っていうことだよな、
そうそう、うん、 だけど元気になったらまたボーリングしてもいいよってイオンさんだけどね。
ああ、復帰する？
しないしない、腰が痛い。でも運動はしたいなと思って腰も痛い、腰も痛い。
腰も手術するかって話なんで。そこまでしてボーリング戦でもいいか。
しないしないしない、体に負担のかからんスポーツしたいなと思ってますけどね。
どんなスポーツがある
ん？縄跳びとか。
縄跳び、縄跳びも結構負担なんだね、膝とか。
テニスとか。
テニスも負担になるんじゃない？
ダンス系？
あ、フラダンス？
フラダンスじゃなくて、ちょっと昔流行ったじゃん、ディスコ。ディスコとかさ、ディスコ今ないか、ディスコとか、
クラブ？
クラブとか、ちょっと、イケてる姉ちゃんみたいな踊りがした
。イカれた姉ちゃん。
いや、うるさい。ちょっとかっこいいじゃん、だって
ディスコ。
なんかかっこいい踊りしたい。
かっこいい、センス持ってお立ち台で。
いや、そんなそこまでじゃないけど、でもなんかちょっと体を動かしたいなと思ってますよ。
ポールダンスは？
あ、ポールバンス、ポールダンスは無理だと思います。自分の体が重くて支えられ
ない。腕きたやないか。
そうですね、まあ、そんな感じで大丈夫です、元気に頑張ります。
はい、ということで、まあ、手術の前日から月ちゃんは入院に入るんで、6日からとりあえずスキちゃんはしばらくお休みかな。
うん、だけ、ね、私は病室でツイキャスを聞きます、みんなと一緒。だけ誰か私の代わりにみっさんの相手してやってください。
今でも十分相手してもらっとるで。ツッコミを入れてもらって
登場した。
飛び入り参加で、
ね、
そうだね、
私が今回入院する病院って面会時間が14時から18時までの4時間しかないんですよ。
結構厳しいな。
皆さんの辺の病院の面会時間ってそんな短い？
朝から行けるもんね、うん、出雲の
方が。前出雲入院した時は全然そんなんなかったけ、
三つ、まあ、一応消灯時間はあったけどな。
そう、三つはしょっちゅう来てくれとったのにね。
うん、今回はちょっと病院が遠いからしょっちゅうってわけにはいかんけどな。
いや、もうなんか面会時間短いんで、逆に言うたらもう最初の手術の時だけ来たらもうあと混んでいいよって思ってますけど。
ジミーちゃんは帰れそうにない。ケイちゃん日赤は14時から19時ぐらいかな。あ、やっぱ午後なんだ。午前中は会心とかがある件かな。そうすると出雲とかは結構緩いよな。
うん、ね、午後6時が夕食の時間ですから、ツイキャスは大丈夫かな。午後9時半が消灯なんで。
早寝早起きだね。健康的な。
そうですね、アゲゼンスウェーデンで。
はい、ということで、あと1分20秒ですから、ぼちぼち終わっときますよ。
はい、あ、ノラちゃんとこは面会時間以外でも入れるよって。
いや出雲の県立病院は同じですよ。面会時間でも入れますけどね。以上空海 IT ニュース1724回8月22日でした。お届けしたのは、
うん、月ちゃんと、
あら何も言わないのねみっつぁんでした。それではまた明日。三四
ただ
ものだんだん、はい、台風が近づいてるから皆さん気をつけて ね、
皆さん元気で過ごしてください。暑いし
元気だよ、
あんたに聞いてない
Owning IT News.